新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の見て聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまで全ての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ喜び歌い褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ楽の音に合わせてラッパを吹き角笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。とどろけ海とそこに満ちる者、世界とそこに住む者よ。主をよ手を打ち鳴らし、山々よ共に喜び歌え。主を迎えて、主は来られる地を裁くために、主は世界を正しく裁き諸国の民を公平に裁かれる。賛詠546番。実家によって罪を告白し悔い改め導かれます。実家、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編56、詩編第56編。講読詩編56。神よ、私を憐れんでください。
私は人に踏みにじられています。
戦いを挑む者が耐えることなく私を虐げ、高くいます方よ、
多くの者が私に戦いを挑みます。
恐れを抱くとき
私はあなたに寄り頼みます。
神の御言葉を賛美します。
神に寄り頼むのは恐れはありません。
肉に過ぎない者が私に何を成し得ましょう。私の言葉はいつも苦痛となります。
人々は私に対して
待ち構えて争いを起こし、
命を奪おうとして後を疑います。
彼らの逃れ場は偶像にすぎません。
神を怒りを発し、諸国の民を屈服させてください。
あなたは私の嘆きを数えられたはずです。
あなたの袋にそれが載っているではありませんか。
あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。神を呼べば敵は必ず退き、
神は私の味方だと私は救われるでしょう。
神の御言葉を賛美します。
主の御言葉を賛美します。
神により頼めば恐れはありません。
人間が私に何を教えましょう。
神をあなたに誓った通り
感謝と捧げ物を捧げます。
あなたは死から私の魂を救い、命の光の中に神の御前を歩かせてくださいます。賛美歌172番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第139編11節から18節、旧約聖書979ページ、詩編第139編11節。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い血の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。次に新約聖書ルカによる福音書第8章1節から3節、新約聖書117ページです。ルカによる福音書第8章1節。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせれながら町や村をめぐって旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデのカレクザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。11月最後の日曜日の朝を今私たちは迎えております。教会の暦では週末主日、救い主イエスキリストが再び来てくださることを覚え備える日曜日です。来週の日曜日から教会のカレンダーでは新しい一年対抗節アドベントが始まろうとしています。まもなくクリスマスを迎え、年末年始を迎えようとしています。この週末主日の朝、過ぎ去った1週間、また1ヶ月、この1年の日々がどのような日々であったかを思い起こす時でもあります。あなたが与えてくださった言葉にどこまで私たちが誠実であり忠実であったかどうか、それが問われています。詩編の第56編によってあなたの言葉を口にいたしました。人々は私に対して災いを図り、待ち構えて争いを起こし、命を奪おうとして後をうかがいます。私たちは私たち自身に罪を犯す者、過ちを犯す者に対して怒りを覚え、 憤りを覚え、仕返ししたくなるようなところがあります。しかし神がご覧になると、私たち自身が待ち構えて争いを起こそうとし、相手が生きることではなく相手の命を奪うことさえ考えてしまいます。私たち自身が災いを図るような愚かしさを抱えていることを認めざるを得ません。私たちの一週間の生活の言動、また一ヶ月、この一年の言動を、あなたが一つ一つ、あなたご自身の言葉によって照らし出されますと、私たちはこの場で頭を垂れて立ち去らざるを得ません。いや、この場に出ることさえできない私たちであることを思い、懺悔いたします。そのような私たちがなおあなたに親しく近づき、こうして礼拝を捧げ、毎日あなたを父よと呼んで神の子供として祈りを捧げることができますのは、すべてあなたの唯一の一人子御子主イエスキリストのおかげです。しかも十字架のおかげです。御子の十字架のおかげで私たちはあなたを父よと呼ぶことができる、聖霊を賜り、あなたに懐深く抱かれて生きることが許されているのです。その恵みを再び確認するこの礼拝へとお導きくださりありがとうございます。あなたの懐に抱かれて、ひとときの安息と休息をいただき、また新しい一週間への旅路へとあなたは押し出してくださろうとしています。次、私たちが礼拝に集いますのは12月です。いよいよ大降雪に入ります。クリスマスに迎える備え、再び来てくださる主イエスキリストを迎える備えをする季節に入ります。伝道の良い機会です。私たちに与えられた救いの喜び、恵みを隣人に分かつことができますように、私たちの教会の伝道の技を豊かに祝福してください。この一年、私たちの教会なりにあなたの言葉を巻き続けてまいりました。まだ洗礼入会者、信仰告白者が与えられていませんが、先立ってあなたは転入会社を与えてくださろうとしています。準備をしています。新しい枝々が私たちの教会に加えられます。その喜びの備えの季節を私たちは今過ごしています。新しく枝に加えられる者たちをどうぞあなたが祝福してくださいますように、後に続く人々を掘り起こしてください。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からあなたの言葉をたくさん聞き続け、成長し信仰に至りますように、その家族もどうぞ救いの中に入れてください。クリスマスを前にして、すでにクリスマスの訪問生産を執り行ってまいりました。おいて教会に集うことができなくなっております者たちを訪ねて、あなたの言葉を聞き生産に預かることができありがとうございます。主イエスキリストの体である教会の枝とされていることを深く確信することができありがとうございます。その老いの中にあって、今年もまた一緒にクリスマスを迎えることができあなたに感謝いたします。しかしそのクリスマスを待ち望みつつ、この地上での生を終えた教会員がいます。その人生の後半は長くずっと入院中でありました。今その長い辛い病から解き放たれて、主がお召しになりました。私たちは一緒に礼拝を捧げたいと願っておりましたが、その願いが叶うことができませんでしたが、 天の国において、また地にある私たちはこうして礼拝を捧げることが許されています。礼拝を捧げる民として覚えることが許され、ありがとうございます。悲しみの中にある人々に御子主イエスキリストの復活の光によって照らし出してくださいますように。私たちはこうして礼拝に集うことができましたけれども、日常のさまざまな出来事で疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者たちもいます。不安な家族を残しつつこの場に急いだ人々もいます。それぞれに必要な癒しと慰め、励まし、あなたの御手を差し伸べてくださいますように。神の名によって建てられた学校やさまざまな施設においてもクリスマスの礼拝が捧げられています。どうぞ教会の礼拝へとあなたが導いてくださいますように。私たちはこの礼拝を終えますと、それぞれの持ち場持ち場に散らされてまいります。キリストの香りを放ちつつ、あなたが伝道のために用いてくださいますように。全国の諸教会、全世界の教会が今主の日の礼拝を捧げています。飢えと病、天変地異、さまざまな災害の中でこの主の日の朝を迎えた人々がおり、東日本の大震災、西日本の豪雨、その中で避難生活を余儀なくされている人々がまだたくさんいます。不自由な生活の中で主の日の朝を迎え、また今年のクリスマスを迎えようとしています。先頭に立って働く人々もいます。それぞれに必要を満たし、心身ともなる健康を支えていてくださいますように。新学校で学んでおります者たち、請求試験を受けて間もなく安守礼を受け始めます若き教師たちがいます。その安守礼式にもあなたが親しく臨んでくださいますように。聖霊天を司る者としてその務めに誠実であり忠実でありますように。主神教職者たちのそのクリスマスの働きを祝福してくださいますように。雪に閉ざされた地方にある教会に散らされた人々のその働き、支えてくださいますように。全世界にあなたの秩序と平和とを与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌170番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちは日々食べること、飲むこと、休むこと、働くこと、家事に勤しむことによって日常の生活を営んでいます。社会において働く人々もおりますし、家庭において家事に勤しむ人々もいます。毎日毎日食事をの用意をし、洗濯をし、掃除をして、私たちは日常の生活を歩んでいます。教会に集っております私たちは、その日常の生活の中で朝に夕に聖書の言葉に親しく近づき、神の言葉に耳を傾けながら祈りを捧げます。そしてまたこうして日曜日の朝になると礼拝に集ってまいります。礼拝を捧げること、聖書に聞くこと、祈りを捧げること、そして日常のさまざまな生活に使えることによって日々の生活を歩んでいます。私たちの救い主主イエスキリストは一体どのような日常生活を送っておられたのでしょうか。そのことをほんの少しだけ垣間見ることができる言葉が、今朝聞いたルカによる福音書第8章1節から3節に記されています。主イエスキリストも飲むこと、食べること、そして眠られることをなさいました。私たちと同じ生身の体を持った人としてこの地上に来てくださった。霞を食べて生きておられたわけではありませんし、24時間全く寝なかったというわけではありません。船の上で疲れ果てて休まれることもありました。じゃあ一体誰がイエス様の日ごとの糧を整えたのか。第8章の3節、ヘロデの彼クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。詳しく記されているわけではありませんが、女性たちに与えられていたさまざまな賜物、女性特有の細やかな配慮を持ってイエス様とその一行に奉仕していた。おそらく日ごとの食卓を整え、洗濯をし、寝床を整える、そういうことをこの婦人たちはしていたに違いないのです。それは私たちの日常の生活と重なります。私たちが日ごとの食卓に携わる、そのために働く、掃除をしたり洗濯をしたりする。ここで主イエスキリストのご生涯と私たちのこの地上での生涯とはぴったりと重なる。食べる、飲む、休む、 イエス様と私たちとは全く一緒です。主イエスキリストを信じている私たちと主イエスキリストとはどこが同じでどこが違うのか。あなたの生活はイエス様と一緒ですかと誰かに問われたとき、はい一緒ですと言えるのか、あるいはそんなの恐れ多くて言えませんと言うのか。一方で一緒ですと言えます。食べたり飲んだり休んだりするということについては一緒です。そこだけでは一緒なのでしょうか。祈りを捧げる、礼拝を捧げるということにおいても一緒。イエス様がなさったもう一つのこと、第8章1節、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアも一緒だったと続けています。食べたり飲んだり眠ったりなさるというイエス様の生活、もう一つは神の子として当然ですが伝道に勤しまれた。じゃあ私たちはどうなのか。伝道に勤しんでいるのは牧師だけなのか、伝道に勤しむというのは牧師や長老や執事だけの働きなのか、あるいは日曜学校の教師だけの働きなのかということです。主イエスキリストは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら旅を続けられた。そして癒しをなさった。ここでイエス様が伝道の柱になさった二つのことが記されています。一つは癒しをなさることです。もう一つは神の国を述べ伝え、福音を告げ知らせられたということです。神の国を述べ伝えられ、福音を告げ知らせられた。主イエスキリストの伝道の第一声、最初の言葉はどんな言葉だったでしょうか。最初に書かれた福音書、マルコによる福音書によると、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、こういう言葉でした。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この言葉をちょっと簡単にして、マタイによる福音書も同じように記しています。でルカによる福音書は鍵括弧付きでイエス様が実際に語られた言葉としてこの言葉を記録しているわけではありません。しかしこの第8章に至って、神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられたと、ここで初めて書いた。すでにイエス様はずっと伝道の生活をしてこられました。でそれを一言でまとめたらどうなるか。神の国を述べ伝え、福音を告げ知らせられた。マルコによる福音書が記録したあの福音の第一声と同じです。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国を述べ伝え、福音を告げ知らせた。同じことをマルコによる福音書もルカによる福音書も記録している。神の国を述べ伝え、福音を告げ知らせられた。述べ伝えられるということと告げ知らされるということが、言葉が重なっています。神の国とその福音を告げ知らせられたと言えばいいところで、神の国を述べ伝え、福音を告げ知らせられた。述べ伝えられたということと告げ知らされたということ、つまり語られたということをルカによる福音書はとっても重んじているということがよくわかります。 述べ伝えられ告げ知らされた。述べ伝えると翻訳されている言葉は宣告する、宣言するという意味を持った言葉が使われています。もともとこれは王が王の使いを使わして事実を宣言するという意味を持った言葉です。王である父なる神が御子主イエスキリストをお使いとしてお使わしになられ、そこで救いの事実を宣告なさる、救いの事実を宣言なさる、神の国を述べ伝えるというのはそういう意味を持っています。主イエスキリストが聞き逃すことができない神の国を宣言なさった、あなたに神の国が与えられた、神の国を述べ伝えるということはそういうことですし、すでにこの言葉は実は第4章において使われていました。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない、私はそのために使わされたのだ。神の国の福音を告げ知らせなければならないと第4章においてイエス様はすでに語っておられた。死なれて復活なさってからどうであったかというと、ルカによる福音書の続編である使徒言行録、イエスは苦難を受けた後ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ神の国について話された。ご復活なさったイエス様が40日間この地上での生活をなお続けてくださいました。その時語ってくださったのは何であったかというと、神の国であったと使徒言行録は書いています。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと伝道に入られたイエス様は、繰り返し繰り返し神の国を述べ伝えられ福音を告げ知らされ、十字架に死なれ三日目に復活なさってからも神の国をなお語り続けられた、神の福音を語り続けられた、ずっと神の国のことを語り続けられた。福音書もその続編である使徒言行録も書いています。聖書を調べてみるとすぐに分かりますが、神の国、天の国という言葉がマタイによる福音書では49回、マルコによる福音書はちょっと少なくて16回、ルカによる福音書では38回も使われています。繰り返し繰り返しイエス様が神の国あるいは天の国について語られたということがよくわかります。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語り始められた主イエスキリストは、機会あるたびごとに神の国を述べ伝えられ福音を告げ知らされ、復活なさってからも神の国のことについて語り続けられた。じゃあそのイエス様が伝道なさったということと私たちとがどう重なるかということです。日常の生活、食べたり飲んだり眠ったりするということはとぴったり合うわけです。でもう一つ、イエス様が伝道なさったということと私たちとがどう重なるか、これ牧師や長老や執事や日曜学の教師だけがその技に当たっているのではない。毎日毎日私たちが祈っている祈り、今日も祈りました祈り、主の祈りの二つ目の祈り、御国を来たらせてください、御国、神の国を来たらせてください、天の国を来たらせてくださいと祈る。主の祈りは福音の要約と呼ばれます。その冒頭、天に増します我らの父よ、神を父よと呼ぶことは福音の要約の要約と言われます。そして御国を来たらせたまえというこの最も短い祈り、神の国を来たらせてくださいという祈りは主の祈りの中心と呼ばれてまいりました。なぜ中心と呼ばれてきたかというと、もうすでに今まで語ってまいりました 主イエスキリストがずっと何を語り続けられたかというと、神の国、天の国です。あなたにも天の国が与えられる、あなたにも神の国が与えられるということを述べ伝えられてこられたわけですから、日々イエス様が祈り続けられたのも、全世界の人々が天の国を受け入れることができるようにという祈りであったに違いない。だからこそ弟子たちに、私たちに御国を来たらせてくださいと祈るように教えてくださった。私たちだけに天の国、神の国が与えられて、はいそれで終わりというのではなくって、私たちは日々主の祈りを祈ることによって伝道に参与している。大胆な言い方をすれば、イエス様の背後にいてイエス様の伝道の技を支えているとさえ言える。主イエスキリストの体である教会の伝道を、私たちは主の祈りを祈ることによって支えている、支えて推し進めている。一昨日、神奈川連合長老会に加盟する13の教会に一つの教会がさらに加えられて、14の教会の長老執事牧師たちが集まって一日の修養会をいたしました。立てられた講師が繰り返し語られた事柄は、祈るということでした。本当に祈ってますかということを口を酸っぱくして語られました。ちょっと厳しく語りすぎたかもしれないと最後の時間ではお詫びを込めておっしゃっていましたけれども、その祈りが変わるということを講師は求められた。私たちの日ごとの祈り、御国を来たらせたまえというのは、神の国を来たらせてください、主イエスキリストが神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃったあの伝道を、私たちは私たちなりに祈ることによって遂行していると言える。ということから言えば、ただ単に日常のイエス様の生活と私たちの日常の生活が重なるだけではなくって、イエス様の祈りの生活と私たちの祈りの生活も重なりますし、イエス様は一生懸命伝道に勤しまれたように、私たちも私たちなりにおぼつかないながらなお祈ることによって伝道に参与している。ですから、あなたはイエス様と同じ生活をしているのですかと言われると、二三歩退かなくちゃいけない、尻込みしちゃうたくなりますけれども、しかしそこでなお祈ることによって、まことにわずかかもしれないけれども、イエス様の伝道に参与していますと言える。食べたり飲んだり眠ったりするだけじゃなくって、イエス様が伝道なさったように私たちなりにしていますと他方で言える、そういう存在になっているのです。さて、そこでイエス様は述べ伝えられたのは、天の国、神の国を述べ伝えられました。時は満ちた、神の国は近づいたとおっしゃいました。一体天の国、神の国って何でしょうか。11月に入って一人の教会員を私たちは失いました。後で詳しく報告いたします。天の国に召されたという言い方をします。天国に入られたという、そういう言い方をします。間違ってはいません。じゃあ地上にある私たちは天の国とは離れたところで生活しているんでしょうか。神の国、天の国っていうのは、私たちが死んでからやっと行き着くことができるところなのでしょうか。私たちはうっかりすると天国に行くとか神の国に行くという言い方をします。しかし主イエスキリストの伝道の第一声は、時は満ちた、神の国は近づいたです。あっちから近づくんです。私たちの方からなんとか神の国に入りたい、天国に入りたいと言って、こっち側から一生懸命努力して登山をするようにして、ようやくたどり着いたというのではなくって、向こうから押し寄せてくる。神の国は近づいたっていうのは、私たちの側が望まなかったとしても神様の方から近づいてきてくださる。 神の国がこっちに近づいてきてくださって、すっぱりそれに覆われてしまう、そういう言葉遣いです。天の国って一体どこにあるのか。イエス様はただ単に神の国が近づいたとだけ語られたのではなくって、福音を告げ知らされたとルカによる福音書は記録しています。福音を告げ知らされた、神の国を述べ伝えられ、福音を告げ知らされた、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様が語ってくださった言葉というのは常に耳に心地よい言葉であり続けたわけではありませんでした。悔い改めなさいということを伝道の第一線で一斉で語っていらっしゃいます。悔いて改める、そうでなかったら滅びる。神の国が近づいたときに悔い改めなければ滅びてしまう警告の言葉も語られました。悔い改めるという言葉、教会の中でしばしば使われる言葉です。悔いる、あんなこと言わなかったらよかった、こんなことしなかったらよかった、悔いることが多々ありますけれども、なかなか改めることができない、それが私たちの姿です。悔い改める、悔いることはいくらだってあるかもしれないけれども、なかなか改めることができない。あの一番弟子ペトロもそうでした。ペトロはイエス様を知らないと3度誓って言い張った。その後外に出て泣きました。あの涙はしばしば悔い改めの涙だと言われるけれども、そうではないと申しました。すぐにイエス様のもとに戻ったわけじゃない、どっか逃げて隠れてしまった。もちろん後から戻っていきましたから、あの時に初めて改めることができた。悔いることと改めることの間に時間がペトロには必要でした。私たちにもそうです。悔いて改めるということがなかなかできない。悔い改めるというのはもともと方向転換するという意味です。いるべきところに変えるという意味を持った言葉です。どこに変えるのか。教会に変える、神の国に変える、神の言葉に変える、自分の正しさや知恵や経験にすぐに帰っていこうとしますが、神の言葉に帰っていく、すぐに自分の言葉、自分の心のささやき、思い、知恵や知識に物を言わせようとしたくなりますが、神様に物を言っていただく、神様に言葉を語っていただくところに戻っていく。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。それを誰に向かってイエス様は語られたかというと、まずユダヤの人々、神の民です。神の民は安息日を覚え、朝夕の祈りを覚え、祈りを大事にしていました。毎週毎週街道で礼拝を捧げ、機会あるたびごとに神殿で礼拝を捧げていた。そういう人々に向かって悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃった。この礼拝の中において十戒を共に口にいたしました。その十戒の一つ一つに私たち自身を照らし出したとき、私たち自身の罪の姿が浮かび上がってきます。イエス様もこの十戒を三つにおまとめになりました。心を尽くし、力を尽くし、思い尽くし、精神を尽くして主なるあなたの神を愛しなさい、自分を愛するように隣人を愛しなさい、この三つの戒めが最も大事な戒めだとおっしゃった。私たちは常に問われます。一週間、一ヶ月、教会の暦では今日が最後の日曜日ですが、この一年、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛し続けることができたか、受け入れ続けることができたか、別の言葉で言えば聖書の言葉、神の言葉を聞き続け、受け入れ続けることができたかどうかということが問われ、自分を受け入れるように共に生きる隣人を受け入れることができたか、なかなかできない。 許しがなければ、神の許しがなければ、誰一人として生きていくことができないし、死ぬこともできないということに気づかされます。その神のご支配が近づいてくる。一方から言えば、神の国が近づいてくるということは、罪の許しなしには恐ろしいものです。神にすっぽり覆われてしまう。裸で神様の前に立つことができない。神様が力を振るわれて私たちの前に立たれたならば、ご支配なさったならば、私たちは裁きを受けて滅びざるを得ない。天の国、神の国という言葉は、別の言葉で言えば神のご支配です。国っていうのは支配です。それを受け入れる、方向転換して受け入れる。ご支配、国っていうのは王がいて国民がいます。支配する者と支配される者がいるのは当然です。神の国の王は主イエスキリスト、父なる神、聖霊なる神様です。神が王として君臨しておられる。その支配を私たちは受ける神の民です。国民です。神の国に入るということは、神のご支配の中に私たちは入れられるということです。神のご支配の中に入れられるわけですから、当然王に従う、服従することが求められます。で、何に従うかというと、福音に聞き従う。王が力を振るって権力を鼓舞してバッサバッサと私たちを切り刻むような言葉、力で蹂躙するような言葉なのではなくって、福音、福音というのは良い知らせです。聞けば嬉しくなるような知らせです。それに従う。神の国は近づいた。あなた方の目の前にある。神様にすっぱりあなた方は覆われる。だから悔い改めて福音を信じてほしい。それがイエス様の言葉です。神の国を述べ伝えられ、福音を告げ知らせれながら町や村を巡り歩かれた。述べ伝えたという言葉は、王が事実を宣告する、宣言するという意味を持っている言葉だと申しました。福音を告げ知らせた。この告げ知らせたという言葉も、聖書の中でとても重んじられている言葉です。イエス様ご自身、神の国の福音を告げ知らされました。ルカと共に伝道に勤しんだのが、あの有名な伝道者パウロです。パウロはこういうことを語っています。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかりと覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファ、ペトロに現れ、その後12人に現れたことです。コリントの信徒の手紙1第15章1節から5節に記されている言葉です。聞かれていてすぐに気がつかれたと思います。福音という言葉が繰り返し記されていました。あなた方に告げ知らせた福音をもう一度知らせます。それはあなた方が生活の拠り所としている福音に他ならない。その福音とは一体何か。主イエスキリストが私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、3日目に復活なさったこと、ペトロはじめ12人の弟子たちに現れてくださったこと、このことが最も大切なことであって、この福音を覚えていればあなた方は救われる。 パウロはそう語った。この言葉こそ福音、良い知らせであり、生活の拠り所。生活の拠り所っていうのはどういうことかというと、今日一日生きていくときにこの言葉を聞かなかったら生きていくことができないぐらいに必要不可欠な言葉、それが生活の拠り所です。福音を聞かなければ今日一日生きていくことができない、その生活の拠り所としてパウロは福音を告げ知らせた。その福音をもう一度知らせます。最も大事なこととしてあなた方に福音を確かに告げ知らせました。それは一体どういうことかというと、主イエスキリストが私たちのために死なれたこと、罪のために死なれたこと、葬られたこと、三日目に復活なさったこと、ペトロはじめたくさんの人々に現れてくださったこと、十字架の死と復活が最も大事なことであって、これこそ福音。この言葉を聞かなかったらあなた方は今日一日生きていくことができない。パウロはそう語った。パウロだけが語ったのではなくって、その福音というのは当然ルカが語り、主イエスキリストご自身が語ってくださった福音と一緒です。なぜかというと、パウロは私も受けたものですと語って語り始めました。パウロも聞いたんです。誰から聞いたかというと、イエス様から聞いた、ペトロから聞いた、ルカから聞いた、12人の弟子たちから聞いた。ペトロが語り、パウロが語り、ルカが語った福音と、私たちの教会が語り続けてきた福音とは全く同じです。生活の拠り所、この福音を聞かなければ今日の一日の生活が成り立っていかない、そのような言葉、それをもう一度知らせる。それは一体何かというと、十字架の死と復活、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めて主イエスキリストの十字架の出来事によって救われるということを信じなさいとイエス様は語り始められ、ルカもここで改めてお求めになった、ルカも改めてここでまとめた。ところがパウロはそのコリントの信徒の手紙の1第15章で書きましたように、十字架の出来事は全世界の人々にとってつまずきであり愚かなんです。つまずいちゃう、捨てちゃう、そんなバカなことがあるかと言って耳を塞ぐ。その先頭に立つ人々が福音書に登場する群衆たちです。一時イエス様の周りにたくさん集まったんです。しかしやがて主イエスキリストを捨てた。イエス様が病気を癒してくださる、あるいは自分にとって都合の良い慰めや励ましや希望や力づけを与えてくださる限りにおいて聞き続けた。十字架の福音を語られた時、イエス様を捨てた。イエス様が類いまれなる奇跡をしてくださる限りにおいて自分たちの救い主であり、イエス様が自分たちにとって都合の良い言葉を語ってくださる限りにおいて自分たちの救い主であった。十字架につまずいた、捨てた。でもパウロはこう言いました。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。救われる者にとったら神の力、召された者、私たちにとっては神の力。力っていうのはダイナマイトという意味の言葉、ダイナマイトっていう言葉が使われています。吹き飛ばしちゃう。私たちが抱えていた愚かさやつまずきを吹き飛ばすような力を持った福音、その福音を私たちは誠に不思議なことに聖霊の働きによって受け入れることができました。実会によって私たちの罪を知らされます。毎朝毎朝実会の言葉を口にすることによって私たち自身の姿を知ります。 聖書の言葉に自らを照らし出したら、到底神のご支配をすっぽり神様に包み込まれてしまうと困る。神の前に裸で立つことができない私たちを知ります。しかし私たちは信仰という着物を着せていただいた主イエス・キリストを着て神の前に出ることができるようになった。主イエス・キリストの十字架の死と復活によって自分の裁きはもう終わったという信仰を着せていただいて、脱ぎ着できるわけじゃないです。もう私たちの皮膚になっている。それほどまでの信仰をいただいて、私たちは神のご支配の中に、神の国の中に、この地上においてすでに迎え入れられている。神様の国がイエス様の十字架と死と復活の出来事によって私たちに近づいて、私たちは信仰によって悔い改めてそれを受け入れた。死んでから初めてようやくたどり着くことができるような遠いところにあるのではなくって、ここにある、今ここにある主イエス・キリストが私たちを聖霊によってご自身の国に招き入れられて、招き入れてくださった。その王は主イエス・キリスト。王が語ってくださる言葉を私たちは聞く。神の国を述べ伝えられる主イエス・キリスト。悔い改めて福音を信じなさい。こんなところにまさか救いがあるはずがないと思い込んでいた私たちの常識であるとか、知恵であるとか、知識であるとか、経験というものを捨てて、聖書の言葉にものを言っていただく。私たちの心の中に巣を作っている言葉にものを言わせるのではなくって、聖書の言葉にものを言っていただく、いただいた。それを私たちは聖霊によって受け入れた。そのことによって私たちはすでに神の国に入れられて、今日ここでもうすでに生かされている。それは死によって途切れるような救いではなくって、もっと確実に主イエス・キリストの懐深くに抱かれて生きることができるようになったのです。イエス様もおっしゃいました。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。十字架によって神様と私たちとの間に唯一の道が確立された。その道である主イエス・キリストを私たちは福音、良い知らせとして受け入れることができているのです。祈りを捧げましょう。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる神様、つまずきと愚かさを超えて、私たちはあなたの尊い聖霊の働きによって、御子主イエス・キリストの十字架の出来事が福音、良い知らせであると信じ受け入れることができました。その大きな恵みを心から感謝いたします。古今東西、十字架による福音は愚かでありつまずきです。しかし私たちのようなものがそのつまずきを超えて受け入れることができたのですから、私たちの周りに生きている人々にもその福音が必ず運ばれるに違いないと信じています。御国を来たらせてくださいと日々祈っています。イエス様ご自身が何よりも願われた事柄は、悔い改めて福音を信じること、神のご支配の中に、神の国の中にたくさんの人々が入れられること、迎え入れられることです。私たちはそのために一生懸命伝道しています。どうぞあなたがその伝道の実を与えてください。その実が与えられた時、この地上にある教会に喜びがあるだけではなく、天に大きな喜びがあるのです。私たちをそのために用いてくださいますように。語りました言葉を一人一人に運び、すでに神の国に生かされている喜びを深く確信させてください。インマヌエルの喜びをお与えください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌96番。 献金を捧げます。
天と地なる神様、あなたから命と信仰をいただき、健康を支えられ、私たちを礼拝に招き、聖書の言葉から豊かな導きを与えられ、ありがとうございます。私たちは日々あなたから大きな賜物をいただいておりますが、その中の一部をただいま献身の礎として御前にお捧げいたしました。どうぞこれを生活して、あなたの御用のために用いてください。これらの感謝と願いを、私たちの救い主、主イエスキリストの名前により、神様にお捧げいたします。
アーメン。正英539番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。